クリエイトアバンダンス1兆円大富豪の教え。この番組は1兆円大富豪が伝える人生全方位に豊かになれる、誰しもが持っている力を引き出すことができるようになる知恵のお話をお届けしております。
今日は証券の法則、証券、私たち第一チャクラの時に最後の大体後ろの後半の方やる証券なんですけれども、証は日本語でアキラって書いて、証券は現れるっていう字を書いて証券、証券、証券は2つのステップなんですよね。一つは証、一つは券。要するにイメージしたものが現れる、イメージしたものが現れる。すべてのものが実はこの2ステップなんですよ。昔エジソンが何かを発明した、人類が何かを発明した、必ずまず考えて、こういう形、姿、こういうものあったらいいな、なんとなく。というのが先にあってから現れた。だから、証券というのは人類が昔から持っている能力の一つなんですね。で、この証券という技術、テクニックは、うちの流派で得意な方がいらっしゃいます。皆さんもしかしたら私よりも上手かもしれない。うちの流派でいう得意な人は二人いて、一人が歌を教えてる80年代のミャミャという先生、彼女歌を教えてるんですけれども、彼女の証券はものすごいパワフルなんですよね。車だったり、家だったり、もう本当にね、達成する期間も短くて、あっという間に達成してしまうんですよね。彼女のあだ名は、証券の女王。っていうふうに言われてるぐらい彼女は、本当にね、だって彼女が入門した時ですよ。彼女が入門した時、まやさんがたまたま出会った彼女が、月給で言うと、いくら音楽の教えてても、月給で言うと、数万円なんですよ。10万円ぐらい、私の推測で言いますと。10万円ぐらいの彼女が今総代理をやってるぐらいなんだから、全部証券の力は使ってるんですね。ものすごい。彼女が一人。もう一人は、うちの流派で最も若い方、18歳の大学生。18歳の大学生、うちの流派の中で最も若い方。お母さん、彼女のお母さんが、マヤさんのお兄さんの奥さん。私たちお姉さんって呼んでるんですけれども、お姉さんの子供が18歳。彼女は中国からアメリカに行った時には、その成績で言うと、いけそうもない。絶望的な成績だったんですね。で、もしこのまま中国の大学に行ったら、行けないかもしれないぐらいのレベルだったんですけれども、自分のTOEFLのテスト。で、TOEFLのテストには証券っていう技術を使いました。で、実際アメリカに行ってから、大学は、まあ行けたんだから、行けてラッキーみたいな感じで行ったんですけれども、最初アメリカの大学に行ったんですね。アメリカの大学に行って、この大学あまり良くない。私はなんとか大学に行きたいんだっていう、カナダのなんとか大学に行きたいんだっていう、また証券の技術を使ったんですけれども、普通に考えて行けそうもないんですよ。行けるはずがないんですよ。この成績も違うし。そうすると、なんか夏休み、カナダに遊びに行った時に、たまたまホームステイした、その家族の方が、その大学、彼女が行きたいという大学の教授で、うちの大学実はなんとかっていう制度、なんかあって、で聞いて、そのなんとかっていう制度を利用して行けたんですよ。でものすごい若い人の方が制限がないゆえに、大胆に証券、80年代生まれの方、何人いらっしゃいますか？皆さん、多いし、皆さんもしかしたら、私たちよりは、いち早く、私たち、塊が、うち、本当、80代のおばあちゃんが証券どうこうで聞いたことがないんですよ。頭があまりも沈下すると、なかなかできない。皆さん、自分の今までの人生を振り返ってみると、結構なんとなく、当時は練習してないかもしれない。なんとなくの証券は使っていたんだと思うんですよね。例えば、どこの この中学校に行きたい、この高校に行きたい、どんな職業に就きたい、こういう人と出会いたい、こういう人が行ったらいいな、こういう人と付き合いたい、みたいな、漠然としたイメージを使ってるはずだと思うんですよね。全部、言われていたという人いないでしょ。言われたから、全部言われたからという人いないでしょうね。ところどころ、皆さん必ず証券の力は使ってると思うんですよ。で、ここの証券のポイントなんですけれども、証券のポイント一つが証ですよね。証というのはイメージする。イメージするときに大切なのは、今のあなたの現状は関係ないということ。多くの人は現状の上でイメージするんだけれども、現状はあんまり関係ない。本当にあなた自身が良いと思うもの。で、私がなんでこの証券が苦手かというと、私空想が得意です。空想と証の違いを分かんなかった。いつもよく空想はするんですよ。空想現れるわけないんだろうっていつも思って、確かに現れない。私は証券使ってなくはない。精度が高くない。例えで言うと、いつも、なんかみんなが、あ、いいな、いいなって思っていても、自分でこう、シリアリスに、要するに、本当だと思わないし、あ、いいな、いいな、確かにいいな、あ、聞いて、あ、いいな、いいな、とはいっぱい、たくさん発信してるんですよ。ちゃんと取ってもいない。受け取ってもいない。で、ショーは、小さいショーをたくさんしてるんですよ。小さいショーをたくさん、たくさん出していて、ちゃんと撮っていない。私の感覚で言うと、いつも車運転していて、その道行ってて、こう一生懸命前に進んでいて、この辺、本当は自分が視聴したもの全部剣、現れてるにもかかわらず全然気づかないんですよね。こう前の方に行っちゃって、あ、そういえば、もう通り、あそこ羊いたよね、ああ。で、時にはもう、何百メートルも進んでる時に、初めて、あ、そういえば現れたな。っていうのが気づくんですよ。具現化するときに、うちはクリエイト流派だから、クリエイトの方は、証券うまくなってもらいたいんですね。うまくなってもらいたい。私、自分が証があまりにも上手じゃないって分かったから、途中から自分でショーをするのやめたんですよね。アバウトなものを大体ショーした後に、あとはもうお任せするみたいな感じで、あなたたちがきっと私のことをもっと分かってくれる。だからあなたたちの提案を私はこのまま受け取るから、あなたたちの提案を私はいいと思うから。っていうふうに途中からこういうふうに転換したんですよね。あんまり全部自分で一人でショーすることをやめたんです。そしたらその方がいいっていうこと。自分の場合。皆さん、ショー得意だったら自分でショーしてほしいんですけども、私はあんまり得意じゃなかったんで、そうするとどんなことが起きたかというと、自分が想像した以上のものが来る。例えば、うち今住んでる家は、最初家を買いたいと思った時に、いくらとかどれぐらいの費用か全くわからないんですよ。もうとにかく家が欲しい。で、近所のチラシとかを持ってきては見せる。持ってきては見せるんだけれども、全然ビクともしないんですよ、その主人は。何も言わない。いいとも言わない。悪いとも言わない。スーぐらい。スーされるんですよね。まあ、何度もあって、私の子供が途中から、欲しいよねって、こう、またチラシ、これいいよね。で、近くのマンションまでも見学に行ったんですけれども、やっぱりこう、買う気に全然ならなかったんですよね。でも私は家が欲しいんですよね。家が欲しいと思うようになりました。っていうのは、うちの流派みんな、どんなに貧しくても、家を買い始めたんですよ。みんな家を買ったんです。うちだけが買えないはずがないと思ってね。もしも私に良いプランがあったら、これまた会話したんですよ。私たちに良いプランがあったら、ぜひ、チラシが欲しいみたいな感じで、あ、そういう情報が欲しいと思って、その日、私たちはスーパーに買い物に行って、そこに人がいて、スーパーの前にこう、棒を立ってる人がいて、未公開物件。こういうのに惹かれるんですよ。未公開と思ってね、ちょっとだけ話しに行ったんです。 で、全然なんかどの辺で、今すぐに見に行かない。今その日に時間がなかったからって終わったんだけれども、次の日に電話かかってきて、また未公開受け。これは後悔してない。後悔するときっとあっという間になくなっちゃうからって。っていうことを言われたんだけど、先生はまたまたこう、よくある手口みたいな。男性はね、疑い深い。私も確かにそういう自信がない。その相場いくらとか、なんとかなんじゃら、全然わからないから、まあ、その辺に関しては彼がいいっていう、思わない限り、それは無理なんだなっていうような感じ。当時私もまだ稼げてないんですよ。まだ稼げない。年間100、200? 全然足しにならないレベルなんですけど、でも家は欲しい。というふうにずっと思ってて。で、今度、場所って言われて、まだ家を建てない。当時はまだボロい、その古い家のままの土地を、場所を見せてくれたんですよ。で、図を見せてくれたんです。見た時に私の感覚は、買わない理由がない。っていうふうに思ったんです。買わない理由がない。っていうふうに思ったんです。例えば、子供の小学校の場所、距離だったり、主人がいくつかの条件ってあるんですよ。うちもなんとなく明確な条件はあるんです。実は潜在意識の中に、大切と思っている条件があって、言葉にもしてないし、自分だって意識してないんだよ。意識してないんですよ。でもその物件をその後見たときに、あ、潜在意識の中に自分たちが大切と思うものもちゃんとこの物件は揃ってるんだな、っていうふうに思いました。私自身がこう家を買う前に、今まで大事なクラスには何度も何度も売って、何度も何度も受けていて、で、私の頭はすごい限定されてたんですよね。当時はハワイの家が欲しい。ハワイの家が欲しい。どうしてもハワイ、はい、バカの一つの怒りみたいな感じで、もうどうしてもハワイっていうような感じで、それに関しては確かにハワイにも行きました。ハワイの家見せてくれました。いいと思う物件まで選びました。結局、買えませんでしたみたいな感じだったんだけれども、私の中、感覚で言うと、ハワイの家がここにあるとすると、日本で家を買ったら、ハワイの家を買うの夢が、なんか先になっちゃうっていうような感じで、だから、すごい限定してたんですよ。すごいそんな感じはしてたんですけれども、あやさんから何度もうちの両親から、関係ないんだから、って言われてても、どうしても限定された通帳だったり、今持ち金だったり、今の支払い能力だったり、そういうふうにしか考えられないわけなんですよ。私の頭は。でもこの日本の家は、正直今のうちの主人の年収よりは、年収が買うレベルの家じゃないんです。もっと高かったんですけど、なぜか、うちの主人はほぼ一晩、考えて、一晩で決めたんです。これを買うって。びっくりしたんです、本当。本当に来るべきして来たんだなって。例えばこう、場所が、坂でもないし、沈んでる高台っていうんですか。見た目ほどそんなきつくない坂なんだけれども、ちゃんと高台なんですよ。で、買った後に土地は上がるし、渋谷の近辺っていうことで。で、良い条件が全部揃ってるんですよね。ものすごい良かったんです。で、私はハワイの家、ずっとハワイの家と証券していて、デザインまでも細部全部こだわっていて、こう、ハワイの家の中では、こう、窓を開けたら、ああ、海、ああ、いいな、窓っていうのは、お風呂の窓。ここが、パーッと開けたら、隣の人に。でも、図っていうか、間取りは、自分が前、表現したハワイに似てるんですよ。覚えてないんです、私は。こういうものをデザインしてるとか。全然覚えてないんだけれども、実際できた後に、なんかどっか見たことあるな。なんかこう知ってるって感じがすごいして、よくよく思い出すと、あ、なんかいつも私がこう、表現したハワイに縮小された感じが、今の日本の家なんですよね。こういうのが証券。で、車に関してでも、昔最初の頃、上海でセミナーを受けた時には、私は BMW を証券してたんですね。で、ちなみになんで私は BM を選んだかっていうと、BM は私の中では2番目っていう感覚があったんです。 1番目は、私の中で1番目はベンツ、2番目が BM っていう、私は控えめにしたつもりでもう目立ったお金持ちが嫌じゃみたいなね、隠し金持ちみたいな感じでBM を選んだんですけれども、結局今日本の家はベンツなんですよ。うちの主人だから硬いサラリーマンなんですよ。彼は硬いサラリーマンなんだけれども、ベンツが好きっていう奇跡なんですよ。BM 俺は嫌だみたいな感じで、お何がベンツならおお一緒みたいな。その時に私も初めて、あ、本当は私もベンツがいい、本当は私もベンツがいい、でも私はベンツを言う勇気がなかったっていうことに気づいたんですよ、自分で。私の証券レベルは高くない。もう一度言う、精度が全然高くない。うちの流派で言うチャーシーのご主人が、彼は上海に降りる前に、飛行機で降りる前に、上海のタクシーすごい汚いから、今日は降りたら綺麗なタクシーになったらいいな、できたらこういうタクシーがいいってショーしたわけよ。そしたら降りてみんなすごい並んでいて、で知らない人が誘惑じゃなければなんかこう、売り込みに来て、ここは並ぶし違うタクシーちょっと高いんですけども行きませんかみたいな感じで行って見に行ったら、自分がショーしたタクシーと全く一緒だった。こういう使い方、皆さんができる。一回復習しますね。証券は、まずイメージする。イメージの中にあなた自身の気持ち、ワクワク感。本当に好き。本当に欲しい。今のあそこの例もすごい良かったんです。江口さんの例。実際なった時に人に何て言われるかまでイメージしたらしいんですよね。そうするとあなた自身のイメージ、あなた自身のエネルギーが本当に徐々に2倍の売り上げ、自分自身のエネルギーが徐々に2倍の売り上げになっちゃう、なっていくんですよ。そうすると、叶いやすい宇宙はあなたのすでに応えるんだから、あなたの支払いも、あなたの、もう全部2倍になってる、拡大、拡曲も広げてるんだろうし、そういう感覚の先になる前に自分自身がもうそれにいた、その器もそこにいた、っていうのがポイントだったんですけれども、証券、まず鈴木さんの場合は、ちょっとだけ違う。鈴木さんに、まあ、私たち、ショーをするときには、大体、私たちニュートラルの状態で、ショーをするときには、うーんっていうような、ハッピー感を加えてのイメージなんですけれども、鈴木さんの場合は、奇跡なんですよ。鈴木さんの場合は、奇跡。証券なんか奇跡現れることもあるんですけど、私が、詳しく知らないんですよ、日本の法律だったり。これは実際どうなっていくのか、それは知らない。でも私は中国のたくさんの奇跡は見てる。たくさんの奇跡が見てる。要するに、うちの修行仲間が、みんなコミュニティがあって、良いことシェアみたいな感じで、こんな奇跡的なことがあった。こんな奇跡的なことがあったっていう中では、共通するのは、普通はありえない。普通はありえないんだけれども、強く信じる。強く信じる。そして本人の中の感覚転換がある。感覚転換っていうのは、私が鈴木さんにいる、あなたの向き合いが足りてない。向き合いが足りてないと、債務が重たいままなんですよ。重たいがまま、本人の発する言葉、債務に関する言葉は全部下向きなんですよ。全部エネルギーが重いんです。ただ債務のことできますよね。債務解決できますよね。でも、いや、先生、そう、こんなに簡単にいかないですよ。っていうような感覚で書いてくるんですよ。要するに話が進まない。感覚的に古いがまま、新着、こう、変わってないっていう感覚はある。だから私はいつもその時間にあなたの向き合いが足りない。こう、表面上の私をごまかすんじゃないんですよ。本当に本人がその最後に対する感覚が変わってない限り、これ奇跡は起きないんですね。あなた自身の最後に対する感覚が先に転換っていう必要があって、それが私が鈴木さんに言う、当時第三チャクラだったと思うんだけども、あなたもこれを転換したらと、この感覚を転換したらと、っていうような感覚で、ね、どうやって転換、鈴木さんがどうやって転換するのはわからないんだけれども、感覚の中に先に軽くなった。っていうのが必ず先に起きる。 感覚の中のこの際の大したことないんだ、もしかしたら奇跡が起きる、もう大丈夫なんだなっていう感覚が先に起きて、実際それに伴う情報が来るわけなんですよ。その情報っていうのはこの人だったりあの人だったりで、結果的にあなたが今までやってきたことがたまたま全部良かったんだなっていうふうに言われる。で、鈴木さん真に受けるんですよ。僕がやってきたこと全部良かった、関係ないの。あなたは奇跡が起きるに、大体あなたがやったことが全部たまたま良かったっていうふうに言われるんだから、それは私は知ってる。うちの流派の全体的な、まあ、本当にね、全部がたまたま良かった、たまたま良かったことが起きるんですよ。うちの、これ鈴木さんともちょっと関係ないかもしれないんですが、うちの流派で夫婦、ある夫婦の話も面白くて、彼らはマンション、古いマンションが新しいマンションに、ここが壊し、新しいマンションに引っ越すっていう、中国はよくあることなの。建設ラッシュみたいな、こういうのなんていうんだ、変異、こう家、ここを壊して、家庭外でも自分自身がやってるんじゃなくて、政府がやってるとか、会社がやってるとか、こういう集団、みんなでの家庭外、そういうのなんていうんですか、なんか言葉あるんですか、ない。再開発みたいな感じ。で、再開発、彼のご主人の会社のルールによりまして、ここは会社の持ってたもので、ここの人たちがみんなここに引っ越していくっていう。だ、会社は会社なんだから、会社かどうかわからないんだけど、ここに管理者っているんですよ。ルールってあるんですよ。元を持てた家の広さだったり。で、プラスどれぐらいのお金であなたたちはここまで、で、それからあなたたちの人口、要するにこの家族は4人、この家族は3人、この家族は5人、もちろん5人の方が若干面積が広い、あなたたち2人だけだったら若干面積は低い、っていう明確なルールがあるんですね。で、当時のそのルールによりますと、彼らが引っ越せるのは 2LDK なんですよ。お金を払っていても、どんだけ自分たちは貸した、そしても、人口とか様々な条件からすると、マックスが 2LDK。マックスが 2LDK。でも彼女は野望があります。うちの流派なので野望があります。彼女の野望は 3LDK、200平米。200平米。ありえないでしょ？大胆に夢を見る。大胆に、制限にやられた。大胆に夢を見る。彼女の大胆に夢見ました。200平米。どうしても200平米。どうしても200平米。200秒、ずっと唱えて、ずっとこうやっていたら、この奇跡も面白いんですよ。もう本当です。本人から聞かなかったら絶対ありえないと思うんですけれども、ご主人がその日に行きました。そのオフィスみたいなところに行きました。そのオフィスに行ったら、その管理の人がね、その責任者がね、ご主人に対して、よう来たかっていうふうに言ったんですね。夫婦二人で言ったんです。よう来たかとか言ってね。で、こう、何も説明もなく、あ、どういう家が欲しいんだとか言われて、200平米、3LDK って言ったら、おう何も聞かれず、丸をつけて、ぞみたいな感じで、奥さんがびっくりして、ご主人に、知り合い？
知らない。
そういうことが起きたんです。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。誰しもが1兆円大富豪になれる豊かな成長の一歩となれば幸いです。質問をお寄せになりたい方は番組ホームページの下にあるサポート情報、お問い合わせフォームをご利用ください。 URL は http://create-abundance.or.jp です。それではまたお会いしましょう。